こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。昨日の夜ですね、夕飯を食べていたら、娘が初めて嘘をつきまして、私もびっくりしたんですけれども、こう夫がですね、ほうれん草のこう小さいベイビースピナッチっていう、あの小さいほうれん草の、葉っぱを3枚ぐらい出してですね、これを食べろと娘に言いまして、で 1,2 枚食べて、最後の1枚をですね、ちょっとだけ食べてゴミ箱に捨てたのを私は見てしまいまして、でこうどう対応しようかなって思ったんですけれども、とりあえず冷蔵庫からもう1枚を、小さいベビーほうれん草の葉っぱを出して、これを食べろと言ったんですね。そしたらですね、すごいびっくりしたんですけど、娘がですね、こう夫に、ママがほうれん草もう一枚食べるって言ってるんだけど、どうしてかわからないっていうふうに言ったんです。で最初私もこの子何言ってんだろうって思いながら、いいから食べなさいって言ってたんですけど、譲らないんですね。でなんで私もとうとう、まあしょうがないと思って、いや、あなた最後の3枚目のほうれん草を食べないでゴミ箱に捨てたから、もう1枚出したんでしょって夫の前で言ったらですね、夫がそれは本当かって娘に対して言ってですね、そしたら娘が違うと、そんなことしてないって言い出して、はあ、嘘ついてると思いまして、こうちょっとびっくりしてですね、私はこう夫はどうするのかなと思って見てたんですけど、何回も何回も確認してまして、それは本当か嘘、それは本当のことを言ってるのかって何回も聞いたんですけど、こうゴミ箱に捨ててないと言い張ってですね、夫がすごくこう怒ってまして、でどうしようって、私は夫がいてよかったなって思ったんですけど、どうしていいかわからなかったので、夫が結局何回かこう本当か本当かって聞いた後に、こう私にも確認されて、娘がこう本当にゴミ箱に捨てたのかっていうのを私にも確認されて、で捨ててたって言いまして、そしたらで娘にもう一回、これ最後のチャンスだけど、お前はそのゴミ箱に捨てたのかって娘にも聞いて、娘は捨ててないってやっぱり言い張ったんですねなんかすごい頑固だなと思ったんですけど、で結局娘はお尻ペンをされまして、嘘をつくことは一番いけないと。でこう私は4歳過ぎてからお尻ペンペンすることを私はしてないんです。で夫にもですね、お尻ペンしてもこうトラスト、信頼関係が崩れるだけで、その痛さによって自分が何がしたのが悪かったのかっていうのをこう理解できないっていうふうに言ってはいたんですけれども、実はですね、うちの娘はこうとっても頑固で、お尻ペンをされて初めて分かるっていう部分は親として見ててあるんですね。なんで夫はこうお尻ペンをするって言い出したので、じゃあもう1回だけに してっていうことで、そしたらいや2回だっていうことですねもうなんか娘の前でこそこそなんか何回にするとかいう話をしながら、結局ですね2回叩いてたんですけど、いろんなこう体罰とかに対していろんな考え方があるかと思うんですけど、こう悪いことをしてこうそれを教えるときにどういうふうに教えればいいのかってすごくこう親として課題だなっていつも思っていまして、私はお尻ペンはしないけど、もう時々本当に堪忍袋の尾が切れてもう大きい声で怒鳴ってしまうこともあるし、その大きい声で怒鳴られるぐらいだったらお尻ペン一回軽くされる方がこう心理的にもいいんじゃないかなって思うこともあるし、こう何がいいのか何が悪いのかっていうのを白黒つけて 分かっていないというか、そういうのがちょっと難しく、親としていつも感じているところなんですけど、きっと前にですね、うちはお尻ペン3歳の間はずっとしてたよっていう話をしたら、あ、なんかそういうの全然しない人なんだと思ってたって言われたことがあったんですけど、そんなことなくてですね、悪いことをした時とかこうお尻をペンとやっていましたし、周りのこうアメリカで生まれ育ったこういわゆるアメリカ人っていう人の中にもお尻ペンをする人はいっぱいいます。ただそのこう虐待みたいなこう特に頭を叩くとかいう人はあんまり聞かないかなと思いますね。お尻ペンとかそういう範囲かなと私は思っています。頭とかを叩くの結構日本で目にしてびっくりするんですけど、そういうのはあんまり私の周りでは見ないかなと思っています。最近こうそろそろ転職活動をしようかなって思っている話をツイッターとかでつぶやいたりとかしてるんですが、私は、転職と、仕事を辞めてしまってから就職活動っていうんですかねをしたことがあって、こう職場を変えたことが何度かあるんですけれども、アメリカで転職活動するときってこうなんていうんですかね、こう私がこう何回か就職活動して思ったのは、こうとにかく応援してくれる人を見つけるしかないって思ったんですね。で、どういう意味かっていうとですね、もうとにかくご縁でしかないんですよね。で、私の場合はやっぱりその英語ももちろんネイティブじゃないですし、こう皆さんポッドキャスト聞いてくださる方で分かると思うんですけど、話があちこち飛んだり言い間違いとか言い直しとかもすごく多いし、で英語でもこううまく表現できないことも多いんですよね。でなんかえってなんかえなんか一生懸命聞いたけど分かんなかったっていう風にな顔をされることもとても多くてですね、やっぱりいつも職場でいつもこう自分の限界を感じているんですけれども、そんな中でもやっぱりこうトライしてし続けているとどこかでこうそういうこう何でもさらっとサクッとできない私をこう応援してくれるような、この子にチャンスをあげてみようかなって思ってくれるような人が現れるんですね。で、私大学院の時に、インターンシップをしたんですけれども、インターンシップがをやりたいと思って仕事応募した時にですね、面接に行った時にこう 4,5 人の人がいまして、そこで面接したんですけれども、もう今思ったらもう本当全然ダメダメで、こう面接の仕方とかも分かってなかったし、でもその中に一人すごく私を気にかけてくれる人がいて、でこの子がいいってその人が言ってくれて、インターンシップをめでたくできるようになったんですけれども、実はですね、こう入ったらこうただのこう一般的 MBA を専攻してるのって私ぐらいしかいなくてですね、みんなバリバリのこうケミカルエンジニアリングから今 MBA のファイナンスをやってるとか、こうで私が行ってる大学はものすごく小さいこうローカルの私立の大学院だったんですけど、もっとその州内の有名な大学とかから来てる人ばっかりで、私がこうインターンからこう正社員になったちょっと先輩みたいな人がいたんですけど、彼がこうなんかみんなの学歴みたいなのを聞いてる時に、君はよくこのインターンシップを取れたねっていうくらい私はラッキーだったんですね。でそれも結構びっくりしたんですけど、就職した時もリクルーターを就職がなかなか決まらなくて悩んでるっていう話をしたら、ある人がリクルーターを紹介してくれて、 いや今実は、日本語がちょっとできたらいいなっていう程度のこう希望があるしあの人を探してる会社がたまたまあって、僕悩んでいたんだよって言われてですね、なかなかやっぱりいなかったらしくって、こう日本人がたくさんいるエリアじゃないなかったので、でそこでもこう、面接した時にこう社長その時の社長にもと面接したんですけど、こう自分今考えるともうその時も面接ももう全然ダメだったんですけど、社長がすごく気に入ってくれて、なんかもうすぐにすぐこう来てくださいという感じで言ってくださったりとか、あとは前の会社でもこうちょっと引っ越しとかで半年ぐらいこう就職活動がうまくいかずに時間が空いてしまってたんですけど、面接した中の一人、今はもう本当とても仲良しでこう友達なんですけど、面接3人ぐらいと面接した中の一人がすごく気に入ってくれて、こう私を取りたいと言い張ってくれたと。で今の職場もこう今私がですね、入ってくるこう前の週に辞めてしまったんですけれども、その人がこう、どうしても彼女がいいということでわざわざ電話してくれたりとかして、こうそういう出会いがあってこう自分の転職が成功してきたっていう背景がありまして、なんでそのこう転職活動しているとすごくへこむんですよね。なんか今まで自分がやってきたことがこう否定されて、自分自身が否定されたような気持ちになってへこむんですけど、そうじゃなくてこう私は今自分の応援団になってくれる人を探してるんだっていうふうに考えて、やっていけたらなって、次に転職活動するときはそうやって思うって決めて、私もそろそろ転職活動しようって考えてるところなんですけれども、日本の転職って結構お給料据え置きたとかダウンって聞くんですけど、アメリカの転職はですね、こうそういうのはあんまり聞かないんですね。で特に今仕事をしている状態で転職活動をする時っていうのはダウンとか据え置きは聞かないで、みんなやっぱり昇給でしか転職しないですね。まあなぜかっていうと、こう新しい会社に行くってことは新しいことを学ばなきゃいけないわけで、こう今仕事があるのにわざわざ違う会社に行って低い給料で働くっていうのがこう理論的にちょっとおかしいですおかしいという感じなので、まあ私もですね、転職を考えるときは最低でも2万ドルぐらい、200万円ぐらいですかね、日本円で上がらないとこう転職しても意味がないというか、転職する甲斐がないと思っているので、そういう気持ちで今までこう転職とかしてきたんですけれども、なんかそれ結構驚かれるんですよね。こう杖置きか給料ダウンが当然のこうジョブマーケットというのを日本で聞きまして、なんでこうそれをこう変えていくのはみんなのこう転職、その据え置きかダウンが当然っていうジョブマーケットでこう得してるのって、その企業側とかこう買い叩いて奴隷みたいに人を売ってるリクルーターとかですねなんかなんていうんですかね、そういうのにこうみんなで据え置きかダウンだったら、じゃあ転職はしませんっていうこうノート、そういうシステムにノーと言って意思表示をして、どんどん社会が変わっていくといいなって思っていてですね、転職とかもこれからどんどんどんどん日本が今人手不足ですごく求人も多いし、もっとどんどん売り手市場になると思うんですけど、どんどんどんどんそうやって皆さんがこう転職してキャリアの面でもこうファイナンス的にも成功されるといいなと思っています。この間友人と話していたんですけれども、こう転職とか就職活動の極意って 私一つこう考えいつも考えているようなものがあってですね、私自分に自信が持てなくて、こう自信に関する本とかテッドトークとかをもうめちゃくちゃこうインプットしてきたんですけれども、その中でこう気づいたのが、この自信に関する回でもお話ししたんですけど、こう仕事に関して転職就職活動に関して言えばですね、こう自分にこうできるはずだってこう、決心するところことが一番重要なんじゃないかなと私は思っていてですね、自分にはできるかわからないって思うことってすごくあると思うんですよ。で、研究でと特に女性でマイノリティの場合、なかなかその書いてある募集要項に自分が全てマッチしていたってその仕事ができるかわからないってこう思う傾向があるみたいなんですね。でもそうじゃなくて、絶対自分にもできるんだ、もしもこうやったことがないことを要求されても、どうにかしてやり方を考えれば、その時に考えればいいっていうふうに決心してですね、望んでいいんじゃないかなって私は思っていまして、今私転職活動を始めたんですけれども、こう転職募集要項にこうリクワイアメントということで、こういう経験がある人、ああいう学歴がある人っていっぱい書いてあるんですけど、私は実はそういうのも度外視して無視して、自分が興味があったらもう応募しています。で、数打ち当たれでこうその中でもし私のレジュメを見て気に入ってくれる人がいるかもしれないしくって、でそういう人から声をかけてもらう方が、結局向こうはああ募集要項に合ってないからっていうので切り捨てるような人はこう声をかけてこないんですよね。だからその方が結局最後には効率がいいかなと思って、こう募集要項に合ってるっていう、こう仕事に自分を合わせるっていうよりは、こう向こうから自分に興味を持ってもらったところと、こう面接とか電話面接とか直接の面接とかでも出向いた方が、まあ成功確率は上がるんではないかと思っていまして、なんでこう私はもう募集要項はもうあんまり気にしないで、自分が興味のある仕事、そしてその今私のこうテーマであるキャリアチェンジ、今まで自分がやってきた仕事に応募するのは簡単ですし、その方が成功率高くなるとは思うんですけれども、こう自分が本当にこう興味を持ってできそうな仕事、やりたいような仕事をこう目を皿のように探して毎日見ているんですけど、とりあえず、2つぐらい今応募したんですけど、大体就職転職活動って半年ぐらいかかるので、余裕というか、こう長い目で見た方が精神的にもいいですし、もし今転職就職活動をしようって思ってる方がいらっしゃったら、一緒に頑張っていきましょう。今日の英語はレズメ、日本語で言うところのレジュメってやつですかね。日本語で発音するのと英語の発音がかなり違う言葉なので、ちょっと今日は取り上げてみました。履歴書のことです。履歴書と一緒にですね、カバーレターっていうんですけど、志望動機とかを書くカバーレターっていうのがあってですね、仕事に応募するときに提出するならしていいよとオプションがあるんですけど、私はもうカバーレターもはっきり言っても最近めんどくさくなってですね、カバーレターをそれって伝統的なものなんです、カバーレターって。なんでカバーレターを要求する会社に応募しないって決めてですね、カバーレターはやめました。でカバーレターにこうキャリアチェンジするので、そこでこうアピールした方がいいかなと思ったんですけど、こう自分はこういうキャリアをやってきたけど、今後はこういう方向に行きたいからみたいな。でももう はっきり言っても時代遅れだし、カバーレターを要求する企業に、で、企業や団体では私は働きたくないなと思ってるので、あとはもう私の会って私の人柄を見てほしいと思っているので、もうそこは自分で割り切ってカバーレターは書かないと決めております。ご視聴ありがとうございました。今日はちょっと途中で、インスタントポットのご飯が炊ける音が入ってしまいましたが、もうこのままアップさせていただきます。こう毎日のようにインスタントポットかホットクックを使って料理をしています。ということで、ではまた。 See you next time.